ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生を迎えしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは佐藤先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からご紹介していただきます。
はい、今夜は鳥取神社前バス停物語です。市内を走る路線バスのバス停留所に注目します。選んだバス停から足を伸ばし楽しめる史跡や神社仏閣、また景勝など優れた景観を調べてみましょう。3度目の今夜は釧路市鳥取大通り3丁目の北側と南側、それに4丁目の鳥取東通りに面する3つの鳥取神社前というバス停を取り上げます。今夜は題して鳥取神社前バス停物語、その第3話です。
今週の釧路歴史探訪は、鳥取神社前バス停物語となっています。バス停物語シリーズの3回目の放送になりますが、今週は鳥取神社前が特集となります。
はい、これまでに取り上げたバス停は桜ヶ丘5丁目そして不当入り口という2つのバス停を取り上げています。ところがここには今日紹介する鳥取神社前っていうのはいくつかの異なる点があります。第一に、釧路バスと阿寒バスが共同利用しています。そればかりではなく、札幌と釧路を結ぶ都市間バスの特急ニュースター号のうち、ここのバス停で号車専用、つまり降りる方の、あのバス停に指定されているという面があると思います。阿寒バスでは阿寒診療所線、リフレ線、鶴居線、それに鶴のニュータウン線がこのバス停を使います。釧路バスの路線では36番の白糠線、38番お楽しけ線があります。他に100番のイオン線が乗降します。このイオン線が乗り降りできることによって、日曜日とそれから平日のバスの本数があまり変わらない、そして合わせて、50本前後のこのバスの、路線があるというのがここのバス停の特色ではないでしょうか。イオン線は昭和ジャスコ、また釧路町のポスフール、コープ貝塚博物館などを結ぶ路線です。
札幌釧路間の都市間バスの乗降のバス停ですとか、あと釧路バスと阿寒バスが併用する点、こちらが鳥取神社前の特色になっています。
その鳥取神社前から訪問することができる公共的施設を拾うことから始めてみましょう。まず第一に、釧路市立鳥取小学校があります。また第二は、釧路阿寒間のサイクリングロード、これまで歩いて5分ほどの距離にあります。第3には診療施設もありまして、間宮泌尿器科などもあり、これはサイクリング道路に出る途中に位置しています。鳥取小学校は少年アイスホッケーチームが人気です。サイクリング道路は自転車利用はもとより、並行して用意された道路が散歩道に公的です。しかし何といっても、この停留所からはその名前の通り、産砂神の鳥取神社が訪問のポイントです。
はい、鳥取神社は釧路市鳥取大通り4丁目2番地にあります。まあ、そうですね、本当に降りてから、まあ、アイスアリーナもありますけれど、大きな建物としては鳥取神社の大きな建物ですね。
はい、これが一番注目される目立つ建物ではないでしょうか。はい、鳥取神社の中心となる御祭神は大国主大神というふうにお呼びします。神社さんの公式ホームページでは、出雲大社から拝聖し創建というふうに書いてます。拝聖というのは拝み、倒してと、その拝むという拝とですね、聖は受けるという字を使って、そのようなこの鳥取神社さんの御祭神は出雲大社からお迎えしたんだということが書かれています。 そこには一般にはこの大国主の狼というのは大国様と申し上げていますね。稲葉の白うさぎでよく知られています。稲葉の白うさぎ伝説はおなじみと思います。したがって大変に親しみ込めた神社さんということになります。
鳥取神社は明治24年鳥取県士族移住者が産砂の神の神社として創建されました。
今紹介してもらった産砂の神とは生まれた土地の神を指します。本来土地のつながりで意識される地縁の神様ということになります。一方では血縁を通じて結ばれる氏神という概念もありますけれども、昨今では同族結合、つまり血筋のつながりが薄れるに及んで、地縁の神様も血縁の神様も両者は混用され、共に村の守護神となっているようです。鳥取神社さんの、役に立つ点いくつか挙げられています。第一に縁結び、第二に文化知識、第三に商業経済、そして第一漁業、年国豊熟という御利益もあります。毎年の穀物が豊かに熟す、これを年国豊熟と言います。薬事、医療、機械、福徳など当の神様の徳、つまり神様が人間に加える力の尊さを示しています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。バス停物語としては第3話、鳥取神社前バス停物語。こちら佐藤先生、やはり神社のお参りにバス停を使うということもポイントになりますね。
鳥取神社さんの場合、それはまず例大祭や初詣などにはですね、実にその駐車場にあふれる車で、この車の列を待つために順番を作らなければなりません。順番を待たなければなりません。特に例大祭の混雑ぶりというのは大変なものなんです。初詣には深夜も、それから元日2日目も、バスは走っていませんから、車を使うしか方法がありませんが、かといって初詣のために車ではですね、せっかくの年越しの縁もアルコールは厳禁ということになってしまうではないですか。まあそもそも初詣のためお祈りをするというのも、マイカーというのは実に相当の危険を、夜暗いところで運転しなければならないという点から言うと、相当の危険を覚悟しなければなりません。
鳥取神社の例大祭は毎年9月13日から15日が恒例となっています。佐藤先生、こちらも本当にたくさんの皆さんが、ね、移動されますけれども。
そうですね、多くの神社さんはですね、暦の上で土曜か日曜日に、特に土曜日に宵宮を、そして日曜日に本祭をということで、例大祭の日が移動することが多いのですけれども、こちらの神社さんは毎年9月の13日から15日というふうにお決めになって、それを恒例とされています。こちらの神社さんでは三大伝統奉納舞、これを演ずる点でも注目されることです。その一は、最も長い由緒を持つのが釧路鳥取麒麟獅子舞です。麒麟獅子舞は第一に頭役と呼ばれるもの、二に後ろ足役の二人立ちで、これに3、先導役の少女というふうに言われる、役柄が加わります。少女というのは中国で生まれた想像上の生き物にして、まあ、実際はいないんだけれども、そういう、ものが実在するというこの想定の上に立って、酒に浮かれ舞う様を演ずる鳥取麒麟獅子舞の演舞の先導役でもあります。
はい、鳥取神社の例大祭では、この釧路鳥取麒麟獅子舞が神輿を競歩して街中を練り歩く。
あ、そうなんですね。鳥取神社では他に 釧路鳥取傘織保存会の前も奉納されます。また例大祭では、神様がのを乗せた輿が神輿が、渡御する、これに加わって、それをこのお守りするという役目、また先導するという役目が、獅子舞や傘踊りにはついているというふうに思います。いずれも鳥取県から伝わる伝統芸能で、稲葉の傘踊りというのを釧路に受け継いで披露しているということです。稲葉の傘踊りは、本家鳥取で、どのように受け継がれているか、それは次のように説明されています。鳥取県東部を中心に伝わる雨乞いと新盆供養の民族芸能とされています。釧路市の鳥取神社さんで伝承されるようになった時期は、傘踊りの場合こちらは昭和38年の年、釧路市と鳥取市が姉妹都市の提携を行ったことが経費となっています。
釧路短期大学では7月20日土曜日の午後になりますが、講座に釧路鳥取傘踊り保存会を招くということになってますね。
そうですね、短期大学の道東文化塾という講座の中でですね、今年は3年目なんですけれども、釧路鳥取傘踊り保存会の方にですねご出演いただいて、傘踊りをですね、学術的にもそれから技術的にもですね、その構造を明らかにしていただく、またなぜこの地に伝わってきているのかということをお話しいただくことになっています。釧路では鳥取市との姉妹都市提携を記念して、鳥取県氏族移住の子孫の方を軸に保存伝承活動が続いております。今日は事務局長さんという方がおいでくださってですね、7月20日の打ち合わせさせていただきましたけれども、私はとこう言って事務局長さん申されるには、23歳の時から今日までもう50数年にわたってこの踊りを続けているというふうに申されています。釧路市で傘踊りが伝承されてすでに60年以上の歴史を刻んでいます。市民に理解支持されていると言ってよいのです。短期大学では道東文化塾の第3講座として本年は釧路鳥取傘踊り保存会に出演していただくことになっています。さて、鳥取神社に奉納される第3の舞は孫陽北の開拓者、この奉納行事があります。現在は入村記念日の6月9日のみに舞を収められると聞いています。
今週の釧路歴史探訪は鳥取神社前バス停物語がテーマです。それでは最後になりますけれど、佐藤先生、やはり最後は鳥取神社内100年記念館の展示でしょうか。
そうですね、100年記念館は建物が鳥取城を模しています。鳥取市にも残っていない鳥取城の遺構をこの釧路に再建したということです。中には移住者の生活文化財に加え、歴代城主たちの遺作、すでに亡くなった人たちが生前に残した作品も展示されており、極めて見応えがあるのです。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
今日はバス停から神社さんへの参拝のことがテーマになっています。神様や神職さんへのために神社へ行くというなら、それは生涯に一度も詣でると良いということになります。しかし神様に自らの姿、自分の姿を記憶してもらうなら、それはしげく何度でも通うことになるはずなのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。